ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
え、今日はよまいさんの声しか聞こえないということは、もっちくんは、
はい、
あれですね、
遅刻かもしれませんね。
はい、ちょっとなんか収録の時間に現れなかったんで、
はい、
はい、はい、と
見切り発車しております。
はい、店の皆さん心配してあげてください。僕らも心配です。
はい、
この番組、ガンプラジオは、ガンプなラジオですが、設定はですね、趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことになった店主がバイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ漫画ミリタリーなどオタクな話題を繰り広げる、ガンプな話題を繰り広げるという、設定のポッドキャスト番組ですと。はい、それでですね、お送りいたしますのは、最近読み直した漫画はファイブスターストーリーズバカンの虎と、
四つ葉と十六巻を読んでそれどころでない夜迷いです。
ああ、四つ葉とまだ読んでないんです。すいません。
いやあ、思わぬサプライズがございますんで。
ああ、最新刊で？
最新刊で。おおほほっていうのがありますね。
それは聞き捨てならん。
いや、ほんまに。うん、そうきますかというのがあります
ね。なるほどね。まあ僕も、ファイブスターストーリーズ18巻が、まあ、出るから、まあ17巻あたりをもう一回復習したりとかね。まあもちろん連載で僕読んでる派なんで、よまいさんと違うからね。よまいさんは単行本派でしょ？
ね。
ね、うん、だからここではネタバラシをしませんが、17巻はね、ちょっと抑えめっていうか、これからの展開を予測させるような様々な、うん、ネタが仕込んであるっていうのを確認しました。うん。で、18巻はそれが動き出して、まあ、バッハとマの対戦が終わりに向かうっていうのかな。
うん。
うん、まだ終わらないけどね。
まあ、
うん。そういう話が進んでいくんだよね、18巻。うん。
ね。
はぁ、四つ葉と、今何巻まで出てんだっけ、四つ葉と。
最新巻16ですね。
16巻、追いつけるなぁ。
4年ぶり言ってますからね。
あ、そんな感じなの？
と一時は年1ぐらいのペースやったんですけどね、ある時から急に遅れ出しましたね。
あとさ、ごめん、弱者に一つだけ教えて、なんでタイトルは四つ葉とっていうの？これ四つ葉ちゃんとって意味？
そういうこと。四つ葉となんたらかんたらっていうのが常にサブタイトルであるんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
ああ、こんだけ長続きするってことは、四つ葉ちゃんを愛せるキャラなんだ、四つ葉ちゃんは愛せるキャラなんだろうね。
出てくるやつが全員愛されるキャラです。
ああ、なるほど。
はい。広く読み継がれて22周年ですからね。びっくりですね。
すごいね。すごいと思う。やっぱこういうなんかこう、うん、やめる気が作者ないだろうけど、こう長く相手もまだね、ファンがついてくるとか、やっぱいいと思うんだよ。いいからなんだよね。
嫌味がないっていうかね。
ああ、なるほどね。はあ、いいね。ファイブスターストーリーズとかさ、同じように長期に救済したる、
うん、
あれだけど、嫌味はあるからね。嫌味だらけというか、いや、本当ですよ、これ。
まあね、嫌味と癖がありますけど。
うん、そうなんだよね。うん、そうか、やっぱこう、ちゃんと読み直してるんだね。うん、僕、今回ね、ちょっと、ハッシュタグガンプラジオでも宣伝させていただいたんですけど、
うん、
モデルアートにですね、
はいはい、
記事を、
はい、
うん、書いて、それが掲載された回なんですよ。
はい。
うん、号なんですよね。
ね、
で、よまえさん立ち読みぐらいしてくれましたか？
しました。
ありがとう。
はい。
データもLINE で送っといたけど、あれはね、構成の段階のデータなんですけど、はい、
うん、
これは読者の皆さんに、あ、読者やね、 視聴者の、あ、なんだ、リスナーの皆さんにはお見せできませんが、あの、
ダイナーで、ポストに上げとこうか。
ダメよ、ダメよ。ダメよ。
ダメなのよ。
だからね、モデルアートもさ、紙面のはね、やっぱ載せるときは、両ページ見開きで載せるのはやめてくれって言われてるんだよね。
なるほどね。
うん。まあ、当たり前と思うんだけど。うん。で、まあ、エヴァンゲリオン量産機、これ大体2ヶ月ぐらい納期が与えられて、発売前、これ発売、先日発売されたんですよね、つい先日。
そんな感じですよね。
うん。確か7700円なんだよね。
うん。
そうそう。これね、天才谷明ってよく言われるんだけど、谷明先生の、
はい、
当時のね、
はい、
なんだろう、これ、だから、あれなんですよ、よまえさんは、春エヴァ見た？春エヴァだけど。
はい、春エヴァ？
春エヴァ。あ、通称だよ、通称。新世紀エヴァンゲリオン劇場版エアースラッシュ真心を君に。
旧劇場版ですね。
旧劇場版ですね。そうそうそう。
はいはい。もろちん見ました。
あ、見たか。
それ
でさ、あの時、なんだよ、私に帰りなさい。さあ、ジオフロントの上をさ、量産機が飛ぶところで。
って終わるの。
で、これで終わりかーって思ったじゃないですか。
終わりましたね。
ね。確かに安野くんは全然終わってません話はって言ってたから、
うん、
なんか終わってないじゃないかって、
うん、
話題になったら終わってないって言ったじゃないですかって逆に言ってされたのよく覚えてるんだけど、
うん、
じゃああのあれでねメディア上でね、はい、うん、当時に、すごい早く谷先生は、まず、すだちの量産機を出して、
うん、
その後、出したレジンキットを再現したのが、このアートプラ海洋堂の7700円の、
うん、
エヴァンゲリオン量産機襲撃っていう商品なんだよね。
はいはい。
で、それを試作品を、うん、いただいて、組むっていうことで、
うん、
組み立て説明図はコピー、塗装説明図はすごく解像度の粗い、データで作ったから、塗装は、大体、指示通りで塗ってるんですけど、
うん、
うん、ちょっとパールを入れて、
はい、
アレンジをしたよって感じで作りました。
うんうん、
これ完成品をご覧になられたことがある方は、言っとくと、羽はこれ差し込んであるだけで、スパッとの上に抜けるんですよね。
うん、
で、エヴァンゲリオンとか量産型と台もスポンと外れるんですよ。
うん、
で、3つの部位になって、輸送すると、
はい。はいはい。
僕これ受け負った時、最初にね、編集者の方にね、
うんうん、
これ、俺こんなの完成はできると思うけど送るノウハウがないんですよね、
うん、
最初に相談したのそれでしたけど、
うんうん、
まあバラバラになるっていうんで
確かに、
うん、これは今年の静岡に持っていこうと思ってますし今
Now
は確かなんだっけあれね、
東京にね
東京の、はい、なんかモデルアートが展示されてる秋葉のなんだっけな。
ヨドバシです。
あ、ヨドバシカメラ。あ、秋ヨドだっけね。
うんうんうん、
に展示していただいてるっていうもんですね。これ大体まあ1ヶ月ぐらい展示されるんですけれども、うん、っていうことですね。これね、すごい、
はい、
いいキットだったから、ちょっと大きいから、
うん、
展示場所とか、ちょっと考えちゃうと思うんだけど、
うん、
多分谷明先生の原型を、
はい、
ほぼ忠実に再現してあって、
うん、
アレンジは見た目が派手になるように、
うん、
羽の部分がちょっとこう、煽ってるっていうかな、右の羽がちょっと煽り気味でちょっと、抑揚が強くなってるんだよね、
うん。
造形は同じなんだけど、その羽の角度がちょっと、いじってあって、まあ僕は見栄えが良くなってると思うね。
ちなみに大きさはどのくらいなんですか？
44センチ、羽の翼長が470ミリですね。
ああ、でかい。
うん。でかいっすよ。こんなでかいプラモデル、 こんなでかいね、まあレジンのキットもっと高かったけど、プラモデルになって、7700円だったら、これ買いだなとは思いますね。この模型の、ガンプラジオをお聞きの皆様には正直に言っときたいと思いますが、この模型の失敗部分はですね、二つありまして、一つは羽の背中のところに、なんだろうな、骨というか、羽毛のところは僕ね、黄色めのパールで塗ってるんだけど、羽毛に当たる部分というのかな。
はいはい。
で、そこに支える部分があって、それが別のパールが、ちょっとブルー系のパールを吹いてあるんですよね、尻尾に。
う
ん。
はい。
その、背中の真ん中にスーッと通っている、人っぽい感じにも見えなくもない、背骨みたいなところがね、マスキング失敗してますね。で、失敗も二つあって、マスキングが甘くて、その骨の部分をマスクして、パールを吹いたわけなんですけどもね、白の吹いてパール吹いたんだけど、それで塗料が染み込んでる失敗と、もう一つは、パール吹くのが、あと白とパール吹くのが楽しくって、伸び伸び吹いたら、真ん中部分がちょっと厚くなっちゃって、気がつかなかったんだよね。だからね、マスキングテープの高さよりも高くなっちゃったんだよね、塗膜が。だからマスキングテープ剥がすときに、塗膜をちょっと剥がしちゃってるんだよね。
なるほど。
ペリペリっと。
なるほど。
もちろんそれはね、何の調整もせず、柔らかい塗料を指で押し込んで、あとは見なかったふりで。
なるほど、男らしい。
うん。剥げたところも、そうね、剥げたところって正確にはまず塗料が、漏れちゃってるんだよね。剥げたとこもあるし、漏れたところもあって、漏れたところを、コンパウンドで磨いて修正して、剥げたところは、パールの色合いの違いだから、とかも、もうそのままで来ちゃいましたね。これが失敗。まず一つですね。
一つ、はい。
もう一つはね、
はい、
これはね、なんかね、予期してたんだけど、特徴的な頭があるじゃないですか。
はいはい。
ね。あと、それと背中にピラミッドみたいな構造。
はいはい。
首の後ろにあるんだよね。
はい。
ここがね、一体のパーツになってて、一体じゃない、ごめんごめん。ここがパーツになってて、これを上下パーツを合わせて、で口のパーツは別にあって、それを組み合わせて、これ最後にね、接着剤なしで、パチンって、胴体の首の部分の支えにはめ込む形だったんですよ。だからそれはね、いい設計と思う。いい設計と思うんだけど、硬かったんですよ。すごく。仮に見るときにね。
製品版は変わってるかもしれない、
ね。かもしれないね。でもね、すっごい硬かったから、
はい、
まずパチンってはまる。だから模型の首の部分をちょっと開き気味にして、開き気味にっていうか、押し込むと開く、プラの柔らかさを使ってちょっと開き気味になって、噛み合うみたいな形になってるんですね。パチンって言って。そしたらほら、負荷がかかるじゃないですかね。
そうですね。
だから、爪を削って、
はい、
入りやすくして、
はい、
これでもって、接着、頭パーツの上下接着をすごい厳重にして、
はい、
それで、継ぎ目を消して、塗装してるんだよね。だけどね、これ一番最後の段階で首をパチンとはめたんだけど、
はい、
まだ硬くて、だからね、合わせ目がね、首の横がね、合わせ目にヒビが入ってるんだよね。
あらららら。
でもこれね、ほんとよーく見たらね、見える程度だから、
なるほど。
これも無視しました。
ディテールやと。
ていうか、まあね、そうだね。最初はね、ディテールとしてなんかね、線を引っ込んでやろうかとか思って、その方が悪目立ちするよなと
思って。確かに。
ね、でもね、やっぱね、
はい、
まずクレオスが数年前に出した、 クリスタルカラーっていう名前のパール塗料なんだけど、
はい、
これをアメジストパープル、サファイアブルー、それからあとロードスターに使ったトパーズゴールドか、うん、この3種類を使ったんだけど、
うん、
すごい使いやすい、まず塗料だったってことが言えますから、
うん、
これもし、なんだろう、いろいろパールってあると思うんですけど、
そうですね、はい、
だけど、これ買って安いしね、
うん、
損はないなと、これで十分だなと思ったってことが、リスナーの皆さんの報告と、
はい、
それからこの、なんだろう、紙と塗装するののメインは、今回、新製品であるところの、
はい、
その GGX ってのを使ってるんですよね。白と黒と、半つや消しとクリ、つや出しのクリアと全部 GGX ってのを使ってます。うん、
はい。
うん。僕は興味があったからで、はっきり言ってリスナーの皆さん、買って損はないですけど、でも、知るものが増えるの嫌でしょ？
まあ、どうでしょうね。今さら一個二個増えたところでという人が多いんじゃないですか？
うん、でも GGX はさ、
はい。
ね、シンナーがいるんだよね、専用の。専用のシンナーがいるの。
うん。
うん、で、それは、今までのクレオスの芯、薄め液ではね、
はい。
ダメなんだよ。ダメってはっきり言ってんの。
お
ー。うん。混色はできるんだよ、ミスターカラーと。
おー。
混色はできるけど、その GGX を薄めるには、
はいはい、
クレオスの塗料も薄められるんだけど、GGX の薄め液を使いましょうってなってるんだよね。
はい、
で、ね、塗料と薄め液の量も1対1。
はい、はい、はい。
だから1対 1.2 までかな、ぐらいかな。
うん。
うん。っていう 1.25 かって、なってるんだよね。
ほ
う。うん。で、だからまあ、買うものが多くなるっていうところは一つあるん
ですけども
、でもね、使ってみたけどね、
うん、
これはね、やっぱ新しくクレオスが出すだけのことはあるね。
うん。
うん、ね、まあ、ツヤが簡単に出るし、
うんうん、
そのツヤが簡単に出る理由は多分ね、薄め液との性能もいいんだけど、
うんうん、
なんかね、ツヤが出るのはね、肉持ちがいいからなんだよね。
肉持ちがいい。
肉持ちがいい。つまりその、さ、なんていうのかな、すごい今から、感覚的な話をしますけど、
はい。
ツヤ出したい時はさ、
はい。
分厚く拭くんですよ。
なるべく平滑さを出したいですもんね。
だからね、表面張力塗料にもあるわけですよね。
はい、はい。
それが、オーバーなこと言いますけど、こう、塗膜がゆらゆらして、あ、これ以上やったら垂れるっていう直前で、止めると、いいツヤになるわけですよ、当然。
厚盛りってやつですね。
厚盛り、そうそう、厚盛り。その、肉持ちがいいんですよ。厚盛りした肉の。
しやすい。
そう、しやすい。
なるほど。
うん。だから、まあ、全部が全部そうだけど、もうほとんどゆらゆらになるぐらいまで吹いてたんだよね。
うんうん、
楽しいから。
よく
で、そしたらマスキング失敗したの。
なるほど。
うん、
よくカーモデラーの方がね、そういう塗り方するって言いますよね。
うん、そうそう。
もう、ポリウレタン垂れるっていう直前でまで吹くみたいなね。
そうそうそうそうそう。で、やっぱさ、車の塗装の技術者、例えば、はい、アッチョビさんの旦那さんもそうだけどもさ、
うんうん、
エアブラシでさ、
うんうん、
すっごい近くで、
うん、
すっごい低圧で、
うん、
ほ
ん
と垂れる垂れる垂れる、あー垂れねーっていうところまで、
はいはいはい、
吹くんだよね、すごい人は。
職人技ですよね。
なんかさ、すげー人は、その日のさ、
うんうん、
湿度、
うんうんうん、
ねえ、
まあ、気温とかね。
そうそう、気温と湿度で、何パーセント薄め液を配合するって決めてて、
うん、
なんつうの、だから職人ってさ、
ええ、
そんなん一発で出すもんだろうっていう感じもあるじゃないですか。うんうん、
まあね。
でも、上手い人ってさ、毎回揺るがせにしないんだよね。
ね、手間を惜しまないんですね。
そうで、正確に、調合して、
うん、
それを、 すごい技術で吹き付けるんだよね。
うん。
うん、ほんと。あ、まあ、それは、そんな技術は僕は持っておりませんが、
あ、
まあ、そういう塗りがね、
ええ、
できるなと思ったっていうことなんだよね。結構信用して、だから、1対1だから、濃度も濃いんですよ。
はい、
濃くて吹き付けられていて、
うん、
で、濃い方がやっぱりいいんですよね、塗料。綺麗に吹き付けられるなら。
隠蔽力の向上にもなりますよね。
そうそう。で、隠蔽力はね、万全です。
うん。
うん、今の、いろんな有名な隠蔽力塗料があると思うけど、
はい。
それらに遜色はないですね。
うん。
うん。まあ、ガイアのホワイトとか、
はいはい。
だから、あれね、フィニッシャーズのホワイトとか、
うん。
いろんなホワイトまださらにあるけど、使ってみたけど、はい、それらと遜色ないと思いますね。だからちょっとおすすめだし、あとさっきちょろっと言いましたが、例えば UV カットの艶消し塗料っていうのがあるんですよ。
はいはい。
知らんね。
はいはい。
これね、すごいしっとりした艶になる。拭きやすいし。
フッ素入りのやつとはまた違う感じなんですか？
フッ素入りのやつを使ったことがない
ですか？
うん、
あれも僕を使った時、ああ、なんか上手くなった感じっていう。
あ、そうそうそうそう、そうだ。多分ね、同じような感じだと思う。UV カット艶消しってのを、
はい、
うん、使ったんだけど、あ、上手くなった感じするって思った。うん。
曇らずに艶が落ちるっていう感じですね。
そう、そうですね。そうですね。で、ね。
色味が変わらないという。
あ、そうそう。しかも、なんかね、厚く吹いたところと薄く吹いたところの差がないっていうのかな。
均
質な感じになるんだよね。
いいことですね。
うん。だからどちらも塗料の瓶もでかいし、
うん、
なんだろうな、ブラックは700、ブラックとホワイトは770円で、
うん、
艶消し UV カットクリアと、艶ありクリア、UV カットクリアは935円。なんだよね。結構高いのよ。
うん、確かに。
うん。で、薄め液も、まあ、それ
だけ。専用ですもん
ね。ね。うん。だけど、僕は、あ、でね、クレオスは、将来的にはミスターカラーの置き換えなんだって言ってるんだよね。
ほほー。
すごい遠い未来
だ。すごいですね。
すごい遠い未来だけど。
うん。
うんって言ってて。で、そういうなんかこう自分の会社の命運をかける、
うん、
ものにはなってるなと思いましたね。
性能は折り紙付きであると。
うん、これは面白いと。
うん。
うん。ただまあね、ちょっと、僕が、まだクレオスの古い塗料抜けられないなって思うのは、
うん、
僕まだ GGX、例えば、薄め液を2にして GGX1 みたいな、
はい、
推奨は1対1なんだけど、
はい、
2対1とかにしてみたら、
はい、
どういう風になるのかとか試してないんだよね。
はいはい。
で、グラデーションで吹くとかいう時には、
はい、
にはちょっと濃いすぎるんですよ。
うん、
第一だとね、
うん、
だからグラデーション吹きだから薄め液をたくさん入れたからってダメなことはないと思うんですけど、
うんうん、
それ試してみないとまだ結論出せないなっていう感じ。例えばフィギュアを塗るときにだいたいジャーマングレーで下塗りしてそこに上の方向からね、
はい、
光に見立てて、
はい、
白を揮発、
はい、
希釈を目にして、
はいはい、
ゆっくりじっくりシャドウをつけていくんだよね、
はい、
慌てずにね、
はいはい、
うん、そういう用途ができるのかなとか、
うん、
ちょっとまだ試してみないとわかんないところはあるんですけど ね、
若干用法を疑いたところでどういう挙動を示すかということですね。
そういうことなんですよね。それでそれが漁せるかどうかとか、ね、
うん、使えれるのか使えないのか、
うん、そうそうそう。でもね、白と黒しか今ないんだと思うんですよ。
はいはい。
だから、このエヴァンゲリオンの翼の裏側は、
はい、
指定ではブラックなんですよね。
ええ。
で、これにミッドナイトブルーっ ていうのは、じゃあ指定はブラックじゃなかったのかな、ミッドナイトブルーだったのかな、うん、でもまあブラックに見えたから、
はい、
ミッドナイトブルーを混色してクレア、はい、通常のブルーですね、
はい、
で塗ったけどまず何のトラブルもなかったし、うんうんうん、綺麗に塗れたし、うん、あのギリ黒に見えるグレーにして塗ったらと、うんうん、まあ余裕で黒に見えちゃったし、
ミッドナイトブルー自体がもうほぼ黒みたいな色です
ね。まあまあそうなんだよね、うんうん、でそこにツヤ消しだ、羽の部分には、
はい、
半ツヤにした、だからクリアとツヤ消し剤を5対1対1で混ぜた半ツヤクリアを作って吹いたんだけど、うん、綺麗な、いいツヤのあれになって、コントラストになったと思ってるんだよね。
はいはい。
うん、っていうね、まあ今塗装の話ばっかりになっちゃったけど、土台はそれとは対照的にすごいガサガサのツヤ消しにデカール貼ってみたんだけどね、
うんうん、
これはどっかありものデカールでキットにはついてないんですけど、
はい、
うん、これを、ツヤのコントラストをね、だから半ツヤの羽、ツヤありの胴体、うん、ガサガサツヤ消しの土台っていう感じで、塗ったりとかしてますし、あと強度を出すために、
はい、
組み合わせるところには塗料がつかないように、
はい、
マスキングテープを使ったり、
はい、
あとはマスキングゾルを使って、
うん、
関節部には、関節部が接着部には、うんうん、塗料が流れ込まないように、事前に下ごしらえしてやってるんだよね。これしなくてもいいっていう可能性はあるんだけど、
うん、
これ関節しっかりしてるからね、
はい、
でもまあ遠距離に旅するから一応手間一手間入れようかという感じでした ね、 ね、
はいはい、
まあ無事着いたんで無駄だったとは思いたくないと思ってやってますけど ね、 ね、
まあ、現に東京でみんなに慣れてるわけですからね、
うん、あとはあれだね、今の、
はい、
新エヴァンゲリオン環境下では、
うんうん、
量産型の顔の形がちょっと違うんだよね、うん、唇というか下唇の構成がちょっと違うっていうか、
はい
はい、谷先生の作品の通りになってるんだけど、
はい、
今のあの量産型のなんだろうなやつはね、この谷先生のやつは顎っていうか、
はい、
顎が赤いんだよね、口の、うん、唇と一緒にね、うんうん、でも今のねあれはないんだよね、顎が、唇が止まってる、うん、でここね修正しようかどうかしばらく悩んだんだ
けど、はいはいはい、
うん、俺谷先生を尊敬してるから、
ね、
うん、嘘、本当はスキット通りに作んないと怒られるから
あ、それはそれ
なんですけど ね、 ね、うん、っていうね、これすごい強度があって、思ったよりしっかりしてて、羽のパーツも一体パーツなんですけど、
すごいですよね、
すごいこれ、全然やわじゃないから、
うん、
だからね結構ね安心して作れたですね、
これ。なるほどね、そういう、
うん、塗装し、あと接着しなくても土台と本体も安定してるし、
うんうん、
本体に差し込む羽も不安定といえば不安定なんだろうけど、うん、ちょっと壊れそうな感じはしない、差し込みだけだけどね、
うん、
壊れそうな感じはしない、乗せてるだけなんだけど、
うん
うんうん、まあこれだからこう思ったよりも扱いやすい、作りやすいキットでしたね。
なるほどね、そんなに、
うん、
見てるほど繊細なことはないと、
うん、そうそう、すごいガッチリ
して行動的にはね、
そうそう、結構こう乱暴に梱包して送りましたなんとかなりましたね、
うんうん、
いやいやいや、これね楽しいキットなんで、
はい、
作りやすいですから、まあ、マスキングはご覧の通り、
うん、
ね、黒の胴体の黒の部分というか、まあ、これブルーに見えますけど、
はい、
あれのせいでね、パールのせいでね、
はいはい、
こういうところとかのマスキングは必要です、
はい、
マスクシールも別にありません、
はい、
だからまあどうかな、だ地獄っていうほどじゃなかったけどマスキングしましたよ、う
ん、なるほど、
うん、あとね、もう一個ね、リスナーの皆さんに興味があることに一言言っとくと、
ほう、
ね、股間のパーツと、
はい、
もう一つ上の、まあ、腹筋のパーツって言えばいいのかな、
はい、
これがね左右合わせなんですよ、
左右側。あ、
違う。ごめん、股間パーツの上の腹筋パーツが、
はい。
あのね、左右合わせなんですよ。
前後じゃなくて。
うん、前後もあるんだけど、
うん、
あのね、前後はね、一体化してるわけじゃなくて、
うん、
だからこう、ボディに筋肉がつくみたいに白い、パーツ、まあ、骨みたいとも言えるし、腹筋みたいとも言えるこのパーツが、
うん、
胴体の、穴にくっつく形になってるんですよね。
うん、
で、これがね、股間のパーツは一体なんですけど、うん、その上の腹筋のパーツが左右で分割されていて、
うん、
これね、いくつかやっぱ考えてみたんだけど、
うん、
結局僕は、その左右であれだけど、継ぎ目は出るんですよ。
うんうん。
うん、だから、継ぎ目を消そうかな、どうかなって考えたけど、結局継ぎ目残してます。
ほほ。
うん。で、継ぎ目を残さず、継ぎ目を消して、後でパーツを、胴体パーツ、黒い部分に白いパーツを取り付けるってなると、
うん、
ちょっとね、なんだ、多分相当、なんだ、後はめ加工っていうのかな、
うんうん、
をしないといけないと思って、
うんうんうん、
で、めんどくさいんで、どうせ目立たねえやと思って、やめたんですけど、
うんうん、
そこを頑張ってもよかったかな、あんまり思ってないですけど、そこのところはちょっと悔いが残る。だから、唇と、
はい、
唇はまあ、きっと通りにしないといけない
んだ
けど、そこの合わせ目消しは、工夫して提案できたらよかったかなとは思ってるんですけど、
うん、ポーズ的にはあんまり目立たないのは目立たない。
そうなんですよ、うん、そこにね、なんかあれこれ手加えて、なんかキットの不十分な点みたいな感じに変しちゃうと、
うん、
なんだか、まあ意図とも編集部の意図とも違うと思って、
うんうん、
という言い訳をしつつ、
はい、
ね、うん、いやー、まあ継目、手足にも継ぎ目は出るところがあるし、
うん、
ヒケも、まあ、ご覧の通り、こんな複雑なパーツだと、ヒケも出るわけですよ。
うん、
翼にはね、ない、
うん。
翼にはね、ヒケがない。
すごいな。
すごい。でもね、胴体とか、手足とかには、ちょっとずつあるんだよね、はい。
うん。
うん。で、そこは手を入れましたね。
はいはい。
でもまあ、修作キットですね。
うん。
いやー、これ、でもなんかこう、あとは羽を、
はい。
1時間ほど考えて諦めましたけど、
はい、
羽をもうちょっと、例えば、一体パーツですごい強度もあって、素敵なパーツなんだけど、
はい。
やっぱ、羽毛に見える、こう、一枚一枚の間をもうちょっと掘り込んでいって、
うん。
もっと立体的にしたらどうかなーって、
はい、
一瞬考えましたけど、
はい、
1時間だけど一瞬って、
や
めましたね。
でかいですもんね。
あと強度が落ちても嫌だし、
うん、
壊しても嫌だしね。
そうですね。取り返しがね、う
ん。だから羽のところは本当にキットなりなんで、
はい、
うん、やっぱね、ガイドのランナーから外すところが一番失敗しやすいっていうか、まあ大したことないけど。
ああ、なるほど。
えぐれちゃうんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。そこが一番気使いましたね。
うん。
うん。というわけで、今売り号、モデルアート、4月号。
はい。
通刊1154号、特集名は、タミヤ48分の1傑作機シリーズで全型、全形式コンプリート。F35 の ABC が特集で、特別記事に海洋堂アートプラスカルプチャーワークスの世界ってところに、
うん、
僕の作例は載っていて、はい、面白いのはモデルアートって、もう最近はね、
はい、
前もお話ししましたけど、キャラもの載ってるんですよ、
うん。
前もカイザーキーファー載ったばっかりだしね。
はいはいはいはい。
うん、で、今回はガリアンの邪神兵、
うん。はいはい。
これも名キットでしたよね、
うんうん。
それからイングラムのリアクティブアーバーパトレーバー2ザムービーの3機ですね。
はい。
うん。そして、エヴァンゲリオン量産機襲撃が3作品が、
うん、
9ページにわたって 乗ってて、その次に、海洋堂に聞くアートプラとはっていう、なんだ、インタビュー記事が2ページ載ってて、
うん。
うん。ちょっとやっぱ、モデルアートもキャラは載せないよっていう時代がほんの、
うん。
10年前は確実そうでしたね。
うん。
ここ数年なんだよね、キャラ。
そんな感じ、そんなイメージは確かにあります。
うん。まあね、別冊でキャラの特集を出すようになった時にも驚いたんだけど、はい、
うん、
うん、最新のキャラものといえばエリア88です
ね。ああ、なるほどね。
あれ売れたらしいんですよ、
うん
うんうん、だからモデルアートもバンダイのものは載せたことはないんですよ、多分あの本誌にね。
なるほどね。
うん、でも海洋堂の作品はいっぱい乗ってるし、ロケットモデルズも乗ってるだし、はい、っていうことなんですよね。長谷川のね、クアドランロード、
はいはいはい、
ああいうのは乗ってるしね、うん、っていう感じなんですね。だから今どうだろう、模型師としての立ち位置をちょっとずつこう微修正していく感じ。まさにガンプラジオの店長さんが真面目な本だよねっていつもおっしゃってくださってたモデルアートも、まあまあキャラものが載ったら不真面目ってことは全くありませんが、でもまあそのなんだろう、昔のモデルアートがちょっとこう変わってきてるってところもありますね。
ね、まあかといってど真ん中に参入するという感じでは全くないですね。う
ん、ないんですよね。ないんですよ。ないんですよね。うん。というわけで、まあ、立ち読み上等の、秋淀に行ける方は、ぜひ、機会があれば、
ご覧ください。
失敗したところを確認して、
ここかって言ってね。
うん、しとるわな見ていただければと思います。
はい。
でねえよ、まゆさん。
はい。
ネタを振りますよ。
なんかありましたかね。
新型バイクですよ。
ああ。
あれなんだ、オンサのマークの、
セイロガン。
セイロガン。セイロガンってオンサのマークだったっけ？
ラッパのマークでした。
セイロガンはね、うちには常備薬ですよ、セイロガン。
うん、もうね、なくてはならん。
ヤマハですよ、ヤマハ。そうそう。
ヤマハ。
新型バイクですよ、ヨマイさんの。買い替えバイクですよね。
まあ、旧型のバイクなんですけどね。
猛然と改造してるというか、試してるみたいですね。
私の手に入った時点でもちょこちょことカスタムしてくれてたバイクなんで、
あ、いいね、大事に乗られたバイクってことでしょう、
ね、これ幸いとばかりに買ったわけですけど、
いじってあったところは山井さんの好みにあったってことだと思うんだけど、
ええ、
例えばどんなところがいじった
んですか。ですね、いじるというかですね、パーツを普通なんですかね、ノーマルの何でも商品というのは素っ気ないわけですよ。
まあ、吊るしてるからね、
それに対してそのアフターパーツでつけてちょっとこう見栄えをちょっと良くしてるとか。
それ最高のいじりじゃないですか。
そうなんですよ。ありがたい、ありがたい。
どこのところをそれ交換してあったんですか、パーツ
で。例えばですね。
あ、1個か2個でいいよ。
ブレーキフルードのタンクというのがございますね。
あるね、あるね。半透明のパーツだったりするね。
バイクの場合はそのフロントブレーキレバーの、まあ、隣にある、付け根の隣にあるというぐらいのものの場所なんです。場所にあるわけですけど、
あそこにあるんですね、うんうん、
はい。でバイクによってはその、円筒形の樹脂製のタンクが付いてたりとか、
うんうん、あれ安っぽいんだよね。
いや、あっちの方がいいんですよ。
あ、そうなの。見えるから。
あっちの方がね、上等なんですよ。
あ、上等なの。
バイク界ではね、
はあ、勉強になります。
で、まあ、それ以外のやつ、よくあるのは、長方形型の、タンクがあるんですね。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、あっちの方が、よく見かけるタイプなんですね。で、金かかってるバイクは、ちょっとこう、樹脂製のタンクだったりするんですね、これが。
ああ、はあ。
で、まあ、こっちの私のやつは、四角い、金属製のタンクが入ってるんですが。
なるほど。
まあそれはまあ僕の感覚からするとまあまあそうねっていう感じであるんですけど、でよくあるパターンが中に入ってるのブレーキフルードですが、 ブレーキフルードっていうのは、アルコール系の水溶液だったかな。
なるほど。
よくブレーキオイル、ブレーキオイルって言い方する。
言う言う言う。
オイルでは、オイルでは決してないんです。
あ、そうなんだ。
油じゃないんです。で、その液体というのはですね、なんかの拍子に、そのタンクの、当然、縁、蓋を、中に、ゴムの、パッキングがあって、その上から蓋が閉まってるんですけども。
うん、そうだよね。うん、
で、水も中から出ない、外から入れないっていう、もんじゃあるんですけど、まあまあ、なんやかんやって、長いこと乗ってると、漏れるんか、メンテナンスの時に漏らしたわけちょっとわかんないですけど、縁の下がちょっと剥げちゃったりなんかするので。
ああ、はいはいはい。
うん、で、まあ、その、蓋がね、それぞれのメーカー、ヤマハだ、ホンダだって書いてるような蓋が入ってるんですけど、その蓋がちょっとこう、上等な感じになって
る。ああ、なるほど。交換してあるわけだ。
交換してある。そういう。
ああ、うん、ロードスカーだったら、あれだ、燃料タンクの、
キャップとか、ね、
蓋を、キャップをちょっと変えたりとか、蓋自体を、こう、別パーツに。
そうです、そうです。
して、ドレスアップする。
うん、僕がやるや、僕も確かに、ああ、そういうの買ってると、ああ、まあいいけど、まあ、やけど、まあそこまで
買わない。わざわざ買わないな。
買わんよな、っていう、金かけへんよな、っていうところをやってくれてるんで、ありがたいな、っていうところ
です。確かに確かに。うん、機能性もアップするわけだからね。耐久性というか。
うん、まあ見た目がアップというところが一番大きい。
それはもちろんですよ。レスアップっていうぐらいですか。
で、タイヤも変わってるんですね。ノーマルの、タイヤ、普通のオンロードの、タイヤなんですけど、ちょっとオフっぽいタイヤに入ってるんですよ。
オフっぽいとは、
はい。
タイヤの肉厚が厚くて、溝が切ってあるってこと？
溝が、いわゆるオフロードのバイクっていうと、簡単に言うと、キャラメルパターンみたいなことですね。
ああ、そうですね、そうですね。
まあ、実際にそのオフロードをガンガン走っていくようなバイクは、そういう、キャラメルをタイヤの表面に、やばり、バーっと並べたような。
並べてるね。
うん、まあ、そこまで行ってないような、タイヤですけど、まあ、ちょっと、実際のところは、リッタークラスのオフロードとか、まあ、ああいうのをアドベンチャーバイクなんていう言い方をするんですが、
はいはいはい、
ああいう、まあ、そういう。
旅するバイクね。
ええー。まあ、実際のところ、オフロード走れんことはないでしょうけど、まあ、あなた本当に走らないよねっていうふうな単車に使われてるのはタイヤなんです。タイヤを使ってると。
ほうほうほう。それはまあ、いろんな路面に対応するつもりのユーザーだったってことだよね。
多分見かけで決めたんちゃうかっていう気がするんです。
あ、そうなんだ。なんか俺はスリックの方がかっこいいんだとか思ってたんだけど、漠然と何の根拠もなく。
それはオンロードバリバリのバイクを目指すんであればそっちの方がかっこいいわけで、いわゆるフルカウルのような。
あ、目指すものによるわけだね。
イメージですね。
うん。
そういうスピーディーなイメージを付与できると思うんですね。スリックに近いような溝が少ないようなタイヤは。
なるほどね。
で、その一方で、こっちの方は、その、ちょっとオフっぽいタイヤを履いてるんで、まあ、まあ、ワイルドだろうっていう雰囲気っていうのは何ちゅうんですかね。
ああ、なるほど。
そういうイメージを多分、目指して、前のオーナーは付け張ったんであろうと。で、タイヤの銘柄調べてみたら、格好はいいけど高いとかで書いてあったんで、ああ、いいじゃないっていうところなんです。
ああ、なるほどね。タイヤが、やっぱタイヤがいいのついてたら得した感じするよね。
ありがたいですね。
車だったらホイールとかもそうだしね。
で、まあ、その一方で、いわゆる普通のオンロードのタイヤよりもちょっと水の付き方が違うので、これでほんまに遠い走って大丈夫みたいな気もしてしまったわけですよ。
ああ、それやっぱね。
で、まあ、サスペンションが、これはノーマルの、吊るしの状態で、サスペンションが入れる調整機能が、ついてるバイクですね。
すごーい。それは何？車高調、車で言ったら車高調が入ってるとかあるけど、車高を変えるんじゃなくて、あれ？ショックの、
はい。はい。特性をね。
特性を変えるってやつ？
はい。
へえ、面白い。でもさ、
はい、
柔らかくするとか硬くするとかってことなんだろうけどさ、それってバイクの操縦性にどういう影響があるの？柔らかい硬いは。
ちょっとね、2時間ぐらい時間いただきますけども
。あ、じゃあ5分間
の。5分で多いです。ね、なんていうのか、まず、どっか行こう。まあ、ぶっちゃけて言うと大型のバイク
うん、大型重いバイク。うん。
要するに、あと、まあ、要するに、高いバイクってことですね。うん、ありてえに言うと。
うん、で、パワーがあるね、きっと。
はい。はい。というバイクには、まあまあ、商品価値の向上ということもあって、そういうのついてるバイクがあるわけです。
ああ、そういう、減衰量をこう、選べる。
はい。はい、うん、で、ちなみに私が前に乗ってたトライアンフのスピードツインには、そういう、コッターって、サスの調整機能はありませんでした。
あ、ないんだ。
はい。ただ、そういうバイクによってあったりなかったりするもんで。
まあそうだよね。う
ん、それはまあ別に珍しくもなんともないんですけど。
うん、おかしいことじゃないね。
ええー。で、サスペンションをいじる3つの要素があります。
おお、3つ。3つもあるんだ、
はい。はい。まず1つがプリロード。
プリロード。う
ん、はい。で、減衰調整。
あ、減衰調整。これはわかるぞ。
減圧調整。
減圧調整。
ほう。はい。この3つ。で、この昨今では、さらにもっと高いバイクでは、高速側の伸び側だ、低速側の伸び側だとか触れるのがあるらしいんですが、うん、私はもうそんなバイク乗ることはないと思ってるんで、詳しくはないんで、ちょっと割愛しますけども。
伸び縮みの特性も変えられるんだ。
なんか低速時のサスの挙動と、高速時のサスの挙動を変えれるということですね。
何それ？
例えばその、
これマイコンピューターが、ちょっと判断して、
いやいや、ネジいじったり、つまみ回したりして、変われるわけです。
そうなんだ、メカニカルにやるん
か。はい。
は
い、まあ、ですね、街中とか、そこらの道を60キロ程度で走るときと、100キロぐらいで、あるいはサーキット走るときで、100キロ以上で走るようなときでは、おのずと路面蒸気は違うわけです。
うん、違う違う。
で、要求される荷重も変わってくるわけです。
うん、違う違う、わかるよ。
で、それに応じて、多分、低速側は、高速側の挙動を変えるという、サステッティングがあるんであろうと思います。
ああ、なるほど。
多分。
うん。
知らんけど。
うん。で、ヨマエさんにはないと。その機能はないと。
そんな対象はございません。なぜ、逆に言うとね、触れると言って迷うことが増えるという、
全くその通り。
ことも言えるわけで、
うん。
ないだないで、まあいいじゃんって言えるわけですよ。
そうそう、その通り。吊るしが最高っつって。
そうです。吊るし上等で私今やってました、ね。
うん。僕も車高調つけてもね、いじったこと5回ぐらいしかない。
うん。よく言ってますね。で、今回のバイク見てみたら、前のオーナーがえらいその、プリロードを抜いてはったんですね。
抜く。
抜くとかけると、はい。プリロードですね。
ああ、抜き目、抜くっていうのは塩梅ね。
はい。
抜きの方に設定してあったと。
はい。プリロードっていうのは、英語で、呼んでるのごとしで、あらかじめ荷重をかけるという意味です。
はいはいはい。
プリロードですね。
プリでロードだね。
はい。で、私の理解が合ってるのかどうか。例えばですよ、アルバネがございます。
うん。
10キロの重さのものを乗せると、1センチ沈みます。
なるほど。
20センチの重さの、20キロのものを置くと、2センチ沈みますと。で、あらかじめ1センチ、その場に縮めておくと、いうこと、うん、これがプリゴールです。
なるほどですね。
さらに20キロ、30キロと、荷重を、3場には縮めておく、
うんうん、
そうするとどうなるかっていうと、要するに、動き出すバネが作動する条件が変わりますよね。
うん、変わるね。うん。
よく言われるのが、大型バイク、例えば日本にあったら日本国内でも、俺は当然海外でも。
うん。
で、例えば、欧米の100キロぐらいあるような人も乗る。
乗るね。デブがいるよね。
はい。で、我々のような小柄な日本人も5、60キロの人が乗ることもある。
俺はデブだけどね。
何も言いませんけどね。はい。となるとですね、当然、バイクにかかる重量が変わってくるわけですよ。
そうだね。
で、それに対処するために、まず、プリロードっていうのをいじるっていうのは、まず、一つ基本的な機能の一つですね。
なるほど、なるほど。
だから、重い人用に、そもそも標準で仮に作ってるとしたら、軽い人が乗っても、さすが動かないっていうことになるわけです。
うん、なるほど、なるほど。
だから、それを、かかったプリを抜くわけです。
なるほどですね。
動きやすくするわけ
です。うん、うん。で、抜いてあったと。
はい。で、それをちょっともうちょい締め直して、そうすると、 結局、なんですかね、フルドをかけるのことを調整するときに、ソフト、ハードって言い方をするわけですよ。
なるほど、なるほど。
でも、バネそのものは変わらんわけでしょ？
うん。
バネそのものは変わらんのに、硬くなる、柔らかくなるという言い方をするわけですよ。でも体感としてはまさに柔らかくなったり硬くなったりするわけですよ。動くとここは違うから。20キロしか、20キロ重さでやっと動くものが、初めに30キロ分の荷重をかけとったら、その、バネは30キロの重さでは、までは動かないということですから。つまり硬い、刺すと勘違いできますよね。体感としてはね。というふうなところで、まあ、さすの話はややこしいんですが。で、まあ、それを調整して、で、減衰。ダンパーの調整ですね、こっちは。沈み込んださすが、戻る。この戻る速さを調整するのが減衰ですよね。減圧、コンプレッション、デプレッション、コンプレッションとデプレッション。
デプレッション
ですよね。のコンプのコンプレッションですよね。で、圧側、縮む方の、調整。ですけども、バネの強さでほぼほぼ決まってるんで、ほんの味付け程度にしかならんと言われるのが、コンプレッション側と。
ああ、そうなんだ。
はい。だから、僕のバイクは、プリロードと減衰までしかないです。
ああ、なるほど、なるほど。
だから3つソロバイクっていうのはもっと上等なんですよ、だから。
なるほどね。
はい。
車の場合はショックの調整の方が重要な感じ。
まずはスプリングやと思います。
ああ、あんまりスプリングあんまりいじったことないんだよね。
いや、車はそんなに気にすることないんじゃないですか。だって、バイクの場合はね、まあ、ざっと言って200キロの重さのバイクがあるとして、それに5、60キロのライダーが乗るわけですよ。
確かに確かに。
そしたら、200キロに対して5、60キロのものが乗るわけですから、影響はかなり大きいわけです。
大きいね、大きいね、本当だね。
車に対、車ってもう1トンぐらいあるもんに、5、60キロもの、さらに加えて100キロもの、2人乗りは100キロになるわけじゃないですか。の影響を言うのは、そんなに言うほどのことはないと。
そうだね。
かてて加えて、車そのものの、加減速、コーナリングで、荷重はかかるわけですから、乗った人の重さぐらいで、しのごの言うとったら、車なんかやっとれんよっていうことは思うんですよ。
まあ、そのバイクの方が繊細だろうね、やっぱりね。
バランスの良いもんですからね。
という
ところで、まあ、それでいじってみたら、ちょっとね、正直ね、買って直後に乗ってみたら、なんかリアタイヤがなんかこう、心もとないなっていう印象がちょっとあったんですよ。
ああ、落ち着かないってことね。
なんかこう、逃げていくようなイメージ。
ああ、なるほど。
体感としてね。それで今、どうしたもんかなって思ってたんやけど、このタイヤのせいかなって思ってたんですけど、さす見たらそんな風に触ってやったんで、ちょっとこれを戻してみようと。
ああ、なるほど、なるほどね。
と思ったら、あ、いい感じってなったんで。
ああ、なるほど。ちょっと。吊るしの状態に近いセッティングに戻したってことなん
ですか？そうですね。
なるほどね。
まあ、プラシーボなんかもしれませんけどね。
いやー、でも、プラシーボを正面から受け止めなきゃ、チューニングなんてやってらんないですよ。
まあ実際ね、今まで、プリオードってさ、乗ったバイクです。ちょっと触ったことあるけど、一段階よりも、あ、違うなっていうのは感じることはできるんで、一遍やってみたら楽しいなっていうのは改めて思いますね。
なるほどね。なるほどね。まあ、バイクってのもいじりどころはいっぱいあるし、もしかしたらあれだよね、チューニングの結果が体感しやすい乗り物かもしれないね。
ああ、それはあるかもしれませんね。
ねえ、それは生地やっぱ車より軽いからね。で、人間は密着してるから、メーカーに。はい、
そうですね。
ね。そうだね。もう、なるほどな。僕、チューニングとか言って、必ずやる、今やってないんだけど、やっぱシートを交換すること。
まあ大事ですよね。
ね。やっぱ、それってやっぱりあれなんだ、メーカーからのインフォメーションをより直接的に腰に感じるっていうのをリアルにしたいってことだけど、バイクはもっとリアルだから、
まあ、そうですね。
やっぱそれはやっぱ面白い乗り物だってことだよね。
インターフェースは大事ということね。
そうですね。 あ、よまえさん、よまえさん。
へえ。
メール行っちゃおうか。
行きましょうか。
はい。メール、ちょっとお願いします。いいお話聞けてありがとうございます。結構面白かったっすよ。
よろしく、よろしくです。
うん。またしましょう、この話。
ね、うん。もう、馬鹿子が現れない、出ない程度に。
うん。それはお互いそうだからね。車、ロードして長く乗ってるって知らないことあるもんね。チューニングとかしてないしさ。
もうね、吊るしで触ってるだけですから
。うん。僕もそう。うん、
はい。では、拝読いたします。はい、ハンドル名、電王コイルさん、男性沖縄の方ですね。
毎回ありがとうございます。
はい。いつもありがとうございます。普通お答えいただいております。
はい。
ガンプラジオの皆様、収録お疲れ様です。
お疲れ様です。
まったく。宿題のチンスコアイスの件で報告です。
宿題にした覚えはないですけど、ありがとうございます。
恐縮です。
ありがとうございます。
名前や存在は知っていたけど、見たことはないって。地元あるあるですが探してみました。
ありがとう、わざわざ。
恐縮です。沖縄明治乳業から
沖縄トヨタに沖縄明治乳業なんだね。
必ず沖縄がするんですね。
さすがだ、
琉球メーカー、荒垣チンスコアイスが正式名で、荒垣ってのは新しいね、ガキ、
どういう
ガキですね。
あれだね。
普通のスーパー&コンビニでは扱っていないようで。
あ、まあそうなんだ。
土産品などを扱っているところで売っているのかな？
なるほど、あるとしたらってことか。
沖縄物産店の和下ショップとか。
わからん、和下ショップわからん。
和下ショップあるんですね、はい。
うん。
イオンの茶炭店で買って食べてみました。
北谷と書いて茶炭と読むってやつですね。
ね、
うん、
はい。塩バニラのアイスに砕いたチンスコが入っている化粧品です。そのままやな、お前。塩バニラいうところが店なのかな。
大丈夫かな。
もなかとかいうわけじゃないってことね。はい、
うん、
話は変わって。
あ、変わるね。
3月の22日と23日の2日間。
うん。
カデナ基地にてアメリカンフェスタが開かれるそうです。
おー、アジア最大の基地。
まだ間に合いますよ。私はその日、仕事で行けんのじゃ。高級ということで。地元の方や沖縄に行く予定のある方はどうぞ。
うん。
免許証やマイナンバーカードとかの顔写真付きの身分証明書が必要だと思いますので、忘れず。以上です。
ああ、ありがとうございます。
そうなん
チンスコアイスか。沖縄には必ず行くと思うんで、チンスコアイスも探そうと思います。
なんか砕いてる、砕いたまぶしとるだけっていうところがね、なかなか。
そうだね。あとはアメリカンフェスタも行ってみたいな。岩国のベースのね、フェスタと、やっぱこっちの方がでかいと思うんだよね。
やっぱちゃうんでしょうね。
うん。よりアメリカ軍の装備品も増えると思うしね。
ほら、もうね、やっぱ岩国にいなくて、カデナにあるっていうのもたくさんあるわけでしょ、やっぱり。
と思いたい。例えば、F22 とか、
35とか
?35 は岩国にあると思う。
あ、あるんだ。
来ると思うってことだけどね。やっぱね、僕はね、あれなんだよ。僕、これ、ちょっと話ずれちゃうかもしれないけど、僕ね、エアショーに行ったら、
はい、
三沢基地の F16 がいると、随分好き、はい、楽しいんだよね。
うん、うん。
なんかね、めちゃくちゃなことするんだよね。
お
ー。破天荒というかね。だからそれを岩国で見たりとか、
なるほど。
してたんですけどね。
さすが東京に空爆に来る連中は違いますね。
そうですね。いやー、電王コイル君、また沖縄情報、
はい。
たっぷりといただいてありがとうございますですね。
はい。前回の情報も続報をお待ちしております。
本当にね。
うん。
というわけで、お茶買ってきますね。
あ、お願いします。